こんばんは。今日は大切な時間を、コンサートに携わって心から感謝します。実は私も8人の子供のお父さんで、ですね、明日父の日なんですけれども、楽しみにしていましたら、実は先ほど、今東京に長男が行ってまして、兵庫県関西の方に次女が行ってまして、で次男が熊本におりますけれども、その熊本の次男から、手紙が届きました。で行った時は父の日に、ね、プレゼントもらった教官がないんですが、お手紙もらいまして、お父さんありがとうということで、離れると手紙を書いてくれるんだなと思って感動したわけですね。で長男も先日ですね、下の子が、受験生なんですけれども、ちょっといろんな情報があって塾に行くにはかなりお金がかかって難しいなと思っていたら、長男から連絡があって、ブログを見た長男がですね、その子の塾予約を僕が出すからって言ってですね、大学生なんですけどね、アルバイトしておりまして、連絡が入ってきて、すごい素晴らしいプレゼントをもらって嬉しく思っています。でも私がお父さんとしてすごく嬉しかったことがあるんですね。私は教会の、牧師をしてましたので、今教会にたくさん、霊的な意味での子供がいるわけですけども、2年ぐらい前だったと思うんですが、父の日にですね、教会来て間もない方から服をもらいまして、私は服なんか買ったことはなかったんですけども、今日それを着てこようかと思ったんですけど、ちょっと一応スーツの方がいいかと思って着たんですけども、ポロシャツだったんですけども、今でも半袖の黒いシャツと、その次は白いやつもらいましたけども、すごく大事にしていて、夏になるといつも着ています。とっても嬉しいですね。でももっと嬉しいことは実はあったんですね。それは何かというと、私はカンボジアにたくさん子供がいます。今カンボジアに孤児院がありまして、33人子供たちがいます。でそれは七年子孤児院というね、こういう、本も書きましたけども、で、ブラジルにも、それからザンビアにもですね、それから、フィリピンにもあるんですけれども、カンボジアは7歳から、7歳2歳の方が、行かれまして、孤児院を97年から始めて、もう、97年からですから14年目になりますね。そこに子供がいるわけですね、33人。その中の特にですね、どの子も大事なんですけども、今日ある兄弟のことをちょっとだけ話したいと思います。それはキアンと書いていって、99年の10月26日に個人に来た子になります。で、プノンペンから、少し車で行って、リボンガを下って、そしてさらに、30分か40分くらい車で行った、本当に田舎のところにですね、いたんですね、この子たちは。で、弟にサメルって生まれたばかりの子供がいて、その子が個人に来ました。だから村長さんが、あと2人お兄さんがいるから、お兄さんたちも個人で扱ってほしいと言われて、前田さんが見に行ったんですね。事情はですね、お父さんがいるんですけど、お母さんが亡くなっちゃったんですね、3人目のところが。お父さんが、飲んだくれなんですね。で、皆さん、とんでもないと思わないでください。そういう国では、お仕事がなくて、困ってる人がいっぱいいます。世界中、働き盛りの男性がお仕事がないってやることは2つなんです。お酒を飲むか、ワクチンを打つんですね。豊かな国の日本にいてね、とんでもないやつだってのは簡単ですけど、私がもし、キアンとカイのお父さんとして生まれてたら、同じことをしなかったって保証はありません。私はこの働きに14年間関わってきて、今はそう思います。でそのお父さんはですね、ちょっとでもひどかったんですね。子供はですね、お酒飲んだりして、暴力を振るって、お金がなくなるとお酒が飲めなくなるので、子供を売るわけです。でこれは悲しいけど、子供を売る親というのは世界中たくさんいます。子供を売ってお金を作って、またお酒飲むわけですね。そしてお金がなくなったらお酒が飲めなくなるので、酔った勢いでお金がなくなる前に、なくなると分かった頃に、売ったところに暴力で奪いに行くわけですね。嘘みたいな本当の話です。死んじゃいないんですけど。そして奪ってきてですね、そしてまた他のところに売り飛ばすという、ちょっと皆さん日本人と信じられないんでしょうけど、本当の話ですね。それで村長さんが、この子がこのままこの家にいたら大変なことになるということで、個人にぜひこのね、キアンとカイっていう2人を引き取ってほしいって言ってきたんですね。それで前田さんが行きました。そしたらその前田さんというのは立派な長さがいたんです。そしてその村長様に行ったら、ちょうどキアンとカイがいたので、初めて会ったキアンとカイに、キアンカイって言ったらですね、初めて会ったんですよ。喜んで飛んできたんですね。抱きついたそうです。お母さんが言われてたんでしょう。ちょうどそこにお父さんがね、本当のお父さんがやってきたんですよね。それでお父さんがですね、キアンカイって呼んだんですよね。そしたら本当のお父さんに呼ばれたのに、初めて会った外国人の前田さんの後ろに二人は隠れて怯えて、お父さんの方を見て決して近づこうとはしなかったんですね。彼は られたりして怖かったんでしょうね。そして、まあ、あの村長さんが保証になってくださって、お父さんにも確認をして孤児院に連れることになりました。でその1999年10月、私は2000年の2月に孤児院に行きました。孤児院に行くとですね、まあ、当時は小さい孤児院だったんですけども、10人ぐらいしかなかったんですが、子供たちが駆け寄ってくるわけですね。でそれが楽しいわけですけども、このキアンとカエは私のところに駆け寄ってこなかったんです。ちょうどお父さんと年格好が似てたんですね。だからあの前田さんの後ろにいて、何とも言えない受け止めで私を見ました。で私はそれ見た時にはお父さんに傷があるんだなと思って参ったわけですね。そして、その次の年の、その年同じ年の2000年の10月に行った時はですね、来てくれたんです。でも分かるわけですね、日本から来たから気遣ってくれてるなって分かるわけですね。で思ったんですね、この子たちはいつになったらこう本当に私のところに、ね、お父さんと近くにいる私にこう本当に心から喜んで抱きつけるのかなって、それができたらこの子にとっては癒しだなと思ったんですね。そしたらですね、2001年の2月、2年だった時ですね、行った時にこのキアンとカエが私のところに走ってきて、本当に笑顔でね、ちょっと写真をすみません、準備できなかったんですけど、とっても笑顔でですね、抱きついてくれたんですね。ありますね。ちょっと小さくて見にくいですけど、こっち側が来る直前の写真ですね。こういう感じだった。こっち側がその笑顔の時の写真ですね。こういう写真だったんですね。だから本当にその時嬉しかったんですね。その後もまあいろんなことがあったんですけども、で私は前田さんに言ったんですね。よかったね、気温とかよかったじゃんって言ってね。でものすごい嬉しかった。その時に前田さんから聞いた話があるんですね。でそれを聞いた時に非常に感動いたしました。で前田さんというのはですね、今でもそうなんですけれども、子供たちを毎晩集めて、短い時間ですけれども一緒に賛美歌を歌う、もうちょっとなんていうかね、子供向けの、ね、明るい楽しい賛美歌を歌う、そして、まあ日本語と英語とクメール語で歌うんですね。でその後お話をするんですね。傷ついた子供たちがいるので、子供たちと、癒しになる話ですね。である時聖書の中から報道息子の話をしたそうです。ちょうど私がそこの個人に2週間前ぐらいですね、こういうお話です。すごく有名な話なんですけども、とっても立場のある大金持ちのお父さんがいて、2人兄弟がいました。お兄さんと弟のね。でお兄さんはお父さんのことを聞くんですが、この弟がですね、お父さんとぶつかっておりまして、とんでもないこと言います。お父さん元気でピンピンなのに、親父財産分けてくれってね。で当時のイスラエル、聖書の使いイスラエルですから、イスラエルでは亡くなったら財産分けるので、生きてる間には分けないんです。だから財産分けてくれってことは、悪くなれば早く死ねって言うんです。とんでもないですね。でもお父さんは分かったって言って、生きてるのにその相続する財産の半分を分けてあげて、この弟にあげました。そしたらこの弟はですね、お父さんのそばにいると自分の好き勝手はできないので、うーんと遠いところに行くわけですね。そしてお父さんの目の届かない、お父さんの手の届かないところに行って、好き放題いるわけです。宝刀三昧、お金いっぱいありますから。でついにお金がなくなるわけですね。でお金があると人は寄り付いていきますけど、なくなると人は去っていきます。本物の友達がいれば。でそんな遠い国に本物の友達がいません、誰もいなくなる。そしたらですね、当時は相続財産というか相続する権利のある息子は制裁の子供ですね、指輪をはめていたんです。もちろん大金持ちの子供ですから、すごく高価な指輪ですね。でその指輪を抜き取りまして、息子を捨てるわけですね、売り飛ばします。そしてまた報道団体したわけですね。でついのお金がなくなって、すっからかんなるわけですね。そしてですね、困るんですね。そこそこにですね、この前東北で、非常に厳しい震災がありましたけれども、ちょうど飢饉が来るわけですね。そして本当に食べるのに困り果てて、仕事が何にもなくなるわけですね。仕事がしたくても仕事がない、困り果てるわけです。やっと見つけた仕事が豚の世話だったんですね。豚の世話はとってもいいお仕事です、間違いないです。でも聖書の世界では豚は汚れた動物なので、最悪の仕事って意味なんですね。そしてその役員主は豚の世話をさせて、豚と一緒に寝ろと言ってですね、ちゃんと食事くれなかった。だから豚の世話をしながら豚と一緒に寝て、豚の餌しか食べれない状況で、もう大金持ちの息子だったのに風呂には入れない、着るものは着たきりするようになり、そしてもうボロボロなんですよね。そしてお腹も減ってくるわけです、まともにご飯食べれないから。パッと思い出すんですね、待てよって。親父の家には雇い人がいて、親父はもっと雇い人を大事に扱っていた。親父の家帰ろうって、今さら息子連れはできないから、お父さんにごめん、謝って雇い人の人にしてもらおう、 その方がまだ生活はマシだからって思うわけですね。それで彼はもうとぼとぼと家に向かって帰り始めるわけですね。そしたらですね、彼がとぼとぼと家に帰り始めたら、お父さんがはるか彼方に彼を見つけ走り寄ってきて彼を抱きしめたって聖書に書いてあるんですね。私これ幼い頃ですね、教会って聞いたことがあるんです、この話を。すごく子供の頃に感動したのを覚えてるんですね。それはね、大学生になった時に、実は恥ずかしいんですが、ちょっと拗ねてる大学生だったんですね。この話を聞いた時に思ったんですね。話ができすぎてるなって。というのは、息子が出てきた時ですね、大金持ちの息子で、一丁前の服を着て、ちょっと小太りだと、ね、胸をそらして息を出ていったと思うんですね。帰ってきた時は安ぼけていて、靴も履いてません。そして、本当にみすぼらしい格好をして、おそらく顔も上げれずに、とぼとぼとぼとぼ帰ってきたと思うんですね。全く姿形は変わってたわけですね。いくらお父さんでもね、そんな姿形が変わったのに、はるか遠くに一目見てわかるっていうのは、ちょっと話ができすぎてるなって、私20代の学生の頃、本当に思ったのです。そして私はお父さんになって、8人の子供のパパになりまして、まあ、今みんな大きくなりました。一番下の子は小学校5年生、一番上はもう23歳、大学4年生になってますね。今年、今日23歳の誕生日の実はですね。ね、でもこの子たちが小さかった子も実は、上の子たちは不登校になったんですね。長男と次男は不登校になりました。で、ちょうど私はその頃ですね、まあ、石田の石の個人の働きや教会の働きで、1年の4分の3は長崎にいなかったんです。世界中飛び回っていて、日本中飛び回っていて、4分の3、家にいなかったので、私はお父さんがいてあげれなかったからだなって、本当に思ったんですね。しかも、長男も次男も親バカと思ってきてください。とっても期待してたんですね。成績も悪くもないし、運動神経も結構いいし、期待しておりましたから、学校に行かなくなった時は、かなりというか非常にショックでした。そして私は牧師ですので、まあ、朝起きたら必ずお祈りします。寝る前もお祈りします。彼らが不登校だった間ですね、朝起きてパッと手を組んで祈ると、ね、最初に出てくるのはですね、長男と次男の名前なんですね。ダニエルとエルサレムって言うんですけども、日本人なんですよ。ダニエルとエルサレムって言うんですけども、プノンペンで目が覚めた時も、ローマで目が覚めた時も、ニューヨークで目が覚めた時も、東京で目が覚めた時も、北京で目が覚めた時も、長崎で目が覚めた時も、どこで目が覚めても、起きて腕を組むと、息子の名前が出てくるんです。眠る前に息子の名前が出てくるんです。これは大げさじゃなくて、彼らは不登校だった期間、私は片時も忘れられませんでした。で、分かったんです。あ、この報道息子のお父さん、この弟が家を出て行った時、反抗して出て行った時、世の中そんなうまくない、きっとこの子はいつかボロボロって帰ってくるんじゃないかって、そう心配して、それから毎日毎日毎日毎日ずっとこの子のことを思ってたんだなっていうことが、自分の子供が不登校になった時に本当に分かったんですね。それでね、あ、このお父さん本当にそうだったんだな。皆さん、このお父さんね、実は毎朝毎朝角口に立って、子供が出て行った道を見ながら帰ってこないかなって見たところですね。そしてお仕事に行き、帰ってきたらそっちを見ながら戻ってこないかなって見たところです。そしたらある日朝、はるか遠くに海岸見えた。えっと思って見た瞬間、全く姿形で変わってる。どんな変わっていても分かるわけですね。分かるんです。私は父親になって言い切ります。分かるんです。本当に分かるんです。お父さんは、あれ俺の息子だって分かった瞬間ですね、走り出すんです。年取ったお父さんが。で、私は昔野球やってたんですね。で、野球大好きだったんですね。だからどちらかというと走るの好きなんです。だから最近この前ちょっと階段をね、ある方の引っ越しの手伝いをして、こう一生懸命歩きました。それで息が切れてですね、ちょっと気管支炎やったことがあって、最近は走ったりすると気管支がダメになって横になって寝れなくなってしまうんですね。恥ずかしい話だから走れないんですね。このお父さん年を取ってましたから、走ったら大変だと思うんですよね。でも、ね、気がついたら走ってたんです。息子が帰ってきたと思ったら、気がついたら走ってて、気がついたら抱きしめてたんです。で、皆さんね、このお父さん大金持ちでしょ。 来ているとは超言っちゃいないんですね。私のスーツは春山川山ですけども、ね、今で言えばもうオーダーメイドの超一枚の服ですね。帰ってきた息子たちはもう何ヶ月間も風呂に入ってなくてボロボロで匂いだらけですから、もしそのまま抱きしめたらどうなるかというと服はパンになります。匂いがついて。でもお父さん走って行って思わず上着を脱いでから抱きしめたとは書いてない。気がついたら走っていて、気がついたら抱きしめてたんです。どうして終わります。愛していたからです。本当にこの子が帰ってきて嬉しかったからです。思わず抱きしめたんですね。そしたらあのこの子が言うわけですね。お父さんごめん悪かったって、もうね息子なんて言わないからね、私はねお父さんにも手のお父さんまでことしたら本当に嬉しい、ね、雇い人でいいから雇い人にしてくださいってお息子頼むんですね。お父さん4つのことを言いました。1つ目は上等の上着を持ってこい。上等って言うんですよね。上等って書いてある。上等な上着を持ってこい。で面白いのはこの息子はボロボロでしょ。風呂に入ったから着せろと言ってないんです。今すぐ着せてやってくれって。この匂いがしているこの息子に今すぐこの上等な上着を着せてやってるって。で2つ目、靴を履かせろって。靴履いてなかったんです。すぐに靴を履かせろって。で3つ目、子羊を送って祝おうって、長崎で言ったしっぽく料理なんですかね。最高のもてなしの仕方だった。私一番感動したのはもう一つなんですね。抱きしめた瞬間ね、息子の指から指輪がなくなってるのが分かったんです。すぐお父さん打ったことぐらい分かりました。でもお父さん一言もせずにこう言うんです。本当の雇い人にすぐに指輪を持ってこい、そしてこの子に花をって言うんですね。息子の方は指輪も送ってしまって、とてもそうではないから、お父さんに雇いにでいいから雇いにしてくださいって言ったけど、お父さん言いました。何言ってんだお前って、今でお前の俺の息子だろ、整備をはめろって、今でもかけがえのない俺の息子じゃないかとお父さん言ったんですね。うちの息子はですね、不登校になった時1学期と2学期はですね評定不能って出るんです。でも3学期になると評価しないといけないから1と2しか使わないんですね。で長男は成績がとってもらったんです。次男は運動神抜群だったんです。その子たちの評定がほとんど1で2がちょこっとあるようになりました。期待していただけのお父さんショックでした。私のお父さんでね。でもね、先生が1と言おうが世界中お前バカだと言おうがダメだと言おうが、私はそう思ってませんでした。そんなことはないって、この子は神がくださった私の子なんだって、必ず神様はこの祝福して開花してくれるって私は信じてました。この子と息子のお父さんね、この子が帰ってきた時に抱きしめて、この子はもう本当にごめんって言ったんですけど、今でもお前は俺の子供だよって言って指輪をはめて抱きしめたんですね。この話をしたんですって。そしたらキアンとが並んでいて、まだ当時そんな子供多くなかった、10人ぐらいでしたけど、前田さんに教えてもらいました。こう聞いたそうですね。前田さんは子供に話すときはね、手で指振りやるんですね。で、みんな、このお父さん、こうしたそうです。このお父さんのことを好きと両手を挙げてやったそうですね。で、子供たちが一斉にですね、話を聞いてて一緒になって、大好きと手を挙げたんですって。弟の会はみんなでいただいて一緒に手を挙げたけど、長男のキアンは数個のここに立っていた、座ってた。一番もう目の前で話を聞いたのに、じーっと前田さんで手を挙げないんですって。だから、キアンどうしたの、お父さんのこと好きじゃないのって聞いたら、キアンが前田さんのしっかり見て言いました。お父さんなんて大嫌いだって言ったんですね。この子は幼心に殴られて売られたことはよく残ってたんですね。で前田さんは、これは、ね、この子は本当に痛んでるんだなと思って、その子を、ね、連れて隣の部屋が、隣の部屋って小さい家だったので、当時はですね、隣の部屋に連れて行って、他の人は他のおばあちゃんに任せて部屋に連れて行って、そして傷ついた子供と話すときは、その子の目より視線を下にしてください。こうやってですね、話をしたんですね。小さなことですけど、目を上げる、顔を上げることすらきついときってあるんです。で、前田さんはこう、膝をかがめて、そして祈りながら言いました。キアン聞いて。キアンのお父さんも本当はキアンを好きだったんだよ。でもね、いろんなことがあったから、ね、今のお父さんに出てきなかった。でももう一つ聞いてって、キアンって、お父さん二人いるんだよって、本当のお父さんとね、 アンこのお父さんのこと好きって聞いたらですね、キアンがじーっと前田さんの目をしばらく見てね、うん、分かった、そのお父さん僕大好きだって言ったんですね。それで前田さんはですね、キアンを思いっきり抱きしめてあげたんですね。それから2週間経った時、私に彼は私に飛びついてきてくれました。さっき見せましたこの写真の絵はですね、この写真の絵はね、この絵はね、抱きついてくれます。それは2001年ですかね。そしてさらに2005年、ちょっと彼が思春期に入ってきた頃、私はカンボジアに行って彼と一緒にジェットコースターに乗りました。日本のこと考えないですよね。今カンボジアすごく立派な遊園地ができましたが、その頃はできてなくて、ジェットコースターといってもですね、こう2回こっちで1回こう登って降りて、でもってこっちで1回登って降りる、ただそれだけのジェットコースターこんなコースターがあるんだと思うんですけど、そのジェットコースターが10分間延々と回り続けるんです。信じないですよね。嘘みたいな本当の話なんですね。今随分いいと思われたんですね。つい最近、ね、できたばっかりですけど、この辺回りながらね、彼としっかりね、私は隣に座ってね、一緒にね、一緒に意識して声を上げたり抱きついたりしてですね、そして彼と言ってたんですね、彼に、あの、いや何が好きなんだよって言ったら、オレンジ色が好きだったんですね。そして科目があったサブジェクトって聞いたらですね、クメール、日本語でここです、僕はクメール語ですから、クメールとアート、芸術が好きだったんで、ね、そうかってですね、で最後だったんですね、I love you って。日本人は鼻を刺しますけど、向こうの人は目を刺しますから、目を刺して I love you ってね、これは本当に気持ちを込めて言いました。そしたら彼が照れくさそうに向かってもらったんですね。そして帰ってくる時に、この車の窓から手を振った時ですね、みんないるんですけど、キアンっていうかちょっと中に入るのが得意じゃないからですね、ちょっとその離れていたんでね、みんなに手を振った後、キアンとめでめで話をしまして、彼と心がつながったんです。嬉しかったんです。お父さんとちょうど年格好が同じの私とキアンの心がつながったんですね。とっても嬉しかったですね。私の妻はさっき言いましたように、お父さんが2人います。海のお父さんと育てのお父さん。育てのお父さんのことをお父さんと呼ぶことがずっと長い間できませんでした。で、私と離婚した時にちゃんとお父さんと呼ばなきゃダメだねって話をしたんですね。そして、あの、本当に神様の愛に触れられて、今もう本当に海のお父さん以上のところでしょうけど、親しくなりました。父なる神様って、聖書で父なる神様って書いてあります。天のお父様で、この子と息子の息子を抱きしめるように私を抱きしめてくれます。世の中のお父さんは、特に日本では弱さを見せれないんですね。お父さんは強くないといけない。でもお父さんの人間って、実は自分を抱きしめてくれる人を本当は探してるんですよね。で、天のお父様は私たちを本当にありのまま抱きしめてくれて、そして私の心を癒して強くしてくれます。で、このお父様の愛を知ると、今度は自分の子供を、世界中の子供たちを愛する力が湧いてきます。ぜひ今日ね、このコンサートに来て歌に感動すると同時に、その歌を通して皆さんに伝えたい、目に見えなくてもあなたを愛してくれるこの父なる神様の愛、子と息子を抱きしめてくれた方の愛を頭じゃなくて心で感じ取ってほしいなというふうに思います。お祈りします。ではお父様、短い時間ですけれども、聖書からお話ができてありがとうございます。明日は父の日ですけれども、みんないろんな家族があって、父の日は楽しい日もあれば嫌な日もいるでしょうし、いろんな方がいると思いますが、天の父なる神様はどの方にも同じように今日も愛を持って一人一人を受け取ってくださるということをありがとうございます。この父なる神様の愛を知って、今日本当に喜んで家に帰ることができるように豊かに導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。Amen.